ドクターマーボーことお日様クリニック菅井雅彦院長、そして奥様で管理栄養士の恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いつもだとここでじゃあマーボー先生ゲストのご紹介をと言うんですが、
はい、
今日はゲストがいらっしゃらない。
そうです、今日はお日様クリニックが開業して去年9月で10年になりました。
はい、
はい、それでちょっとこの10年間をとそれからこの番組のことを振り返ってみたいなというそういう内容でいきたいと思います。
は
い
は
い、
新年最初のね、はい、放送はまず10年の振り返りからということで、はい、
意外と正確に覚えてないっていうことが今回このことを収録にちょっとこう組み立てようかななんて思ってた時に、はい、あれこれってどうだったかなって、やっぱり10年っていうのはこう覚えてるようでいて意外と覚えてないっていう、そういう時間なのかなって思います。
あっという間な気はするんですけどね。どうですか？
長かったような気もするし短かったような気もするし、不思議な10年でしたね。
そもそも、はい、釧路に開業、ね、釧路で開業しようってなったのは何かこうきっかけがあったんですか？
そうですね、もともと開業しましょうとかっていうふうなことをあまり考えてはいなかったんです。もともとの出身は東北地方なので旭川の近辺で研修受けて、そして、北海道の北の方の海岸沿いの方の町を転々としながら、そちらの方で地域医療をやりながらというふうな感じで過ごしてましたので、あまり開業するも考えてはおらずにいたんですけれど、人の紹介で開業してやってみませんかっていうふうなそういうつながりがあったので、でどこですかというふうに聞いた時に釧路ですというふうな話だったんです。釧路はですね、自分の知り合いがいるわけでもなくて、親戚もいない、これは妻の方も同じなんですけれど、いわゆる地縁血縁のない土地 でそれはどんなところなのかっていうふうなこういうイメージもあんまりなかったというのが正直なところだったんですけれど、ちょっと2人で話をしていて、こんな話が来ることも人生そうそうないような気がするので、一回ちょっと釧路に行ってみようかと、行ったことないしという話だったんですね。
その時住んでたのが稚内だったんですね。
稚内
それもあまりそうそうないかもしれない、
それからね札幌まで出て、それから札幌から釧路にっていうことで、結構距離はありましたね。
当時JR で札幌まで行くって言ったら8時間ぐらいかかっていて、そこから釧路まで4時間ちょっとぐらいですかね、そのぐらいかかってて、釧路がだから稚内から比べると意外と札幌から近いぐらいに思ったぐらいで今はそんな風に思わないんですけど、当時はそのぐらいに思ってて、いやー随分と列車のスピードが違うねぐらいに、
それ振り子特急だったんですね。
振り子特急だよとか言って言って、
稚内の方は途中から特急らしくなくなるんですね、そういう感じだったので、来てみて、冬に来たんですね、ちょうどお正月に来ていて、それで下見みたいな感じで来たわけですけど、来てみて何が驚いたかって、雪がなかったっていうことですね。ないわけじゃないんですけれど、もともと日本海側、北海道日本海側の育ちだったので、北海道で雪がない冬があるというのを全くイメージできなかったっていうのがあって、ここに来てみて、今年のもあんまり雪少ない方かなとは思うんですけど、こんな感じだったんですよね。いや、これはいいねっていう感じ。
驚きですね、青空と。ね、雪はなくて。車は走りやすいし、雪かきはしなくていいし、そうこんなところが北海道にあるんだぞっていう、
過分ながら知りませんでしたという感じだったんですね。稚内がそもそももうブリザードの土地なので、もう吹きだまりができやすくて、風が吹けばもう雪っていう状態なので、こっちは風が吹いても空風のような状態だったので、いやこれはすごいね、いいところだねみたいな感じで、見てみると夏もそんなに気温も上がらないし、それが僕らにとってはポジティブだったんですね。何しろ稚内に住んでたので、どこに行っても暑かったんです夏は。なんで、これは過ごしやすそうだねっていう、そういう話で、そういうのところから 釧路に移り住むことになったっていう、
ね、イメージはとっても良かったですよね、
はあ、第一印象はもう抜群だったんですね、
う
ん、
そうですね、今もそんなに変わらないです、うん、あの今も変わらないです、うん、あのこの印象の良さはあまり変わらないですね、
うん、そうですか、はい、それが10年
ちょっと前、12年ぐらい前ですかね、うん、そうですね、それからあのいろいろ準備とかがあって、それ実際に釧路に来たのが2008年になるのかな、うん、あの北京オリンピックがあった年だったのを覚えてるので、うん、その年の春に釧路に移り住んできたっていう状態です、うん、まあこの仕事するのにあたってあの、まあ、自分たちだけでできるわけがないので、うんうん、いろんな仕事上のつながりのある人、まあ、同業者もいれば、あとそれからいろんな業者さんもいますし、もちろんあの自分たちもスタッフの募集とかいろんなこととかありましたけれど、まあ、総じてあの土地柄なんでしょうか、非常にオープンな感じがするというのが僕の印象でした。もともとこう狭い農村地帯の出身なので、すごくこうあの人間関係はまあ密だったりとかするところもありながら、やっぱりこう比較的閉鎖的なところも自分の生まれ育ったところとかはあったんですけど、もうそこに比べるとかなり僕らみたいなこう何の縁もない人が入ってきてもウェルカムだったなっていうふうなのがあって、そのことはすごく助けられたなっていうふうにして思いますね。自分のことを知ってる人があのいないわけですから、会員しましたよって言ってもこれをあの皆様に知っていただく術がなかなかないんですよね、うんうんうん、まあ、インターネットとかは普及してホームページももちろんあったりとか、そういうところはある程度整備できてたとしても、うん、あの知られていなければあのホームページを見てもらったりすることも当然ながらないわけでして、はい、あのそういったところであの、皆さんに知っていただくっていうふうなことをするのがすごくこうあの難しかったなっていうのが一番最初の印象でした。
お日様クリニックっていう名前はすんなり決まったんですか？
お日様クリニックの名前はいろいろあの候補を出してたんですけれど、まあほぼ最初から決まってたと言ってよかったんですかね。
お日様っていうのはこうマークでいくと、子どもたちってマークにすごく関心ってありますよね。で、絵描くときって必ずお日様のマークって画用紙に書きますよね。そのイメージでいってこう元気をもらえるとか、こうなんて言うでしょうね、明るいとか、そういうイメージがあったので、そこはもう揺るぎなくお日様クリニックっていうのは決めました。
一番あの周知するやっぱり一番いい方法はやはりあのこう継続して続けているっていうことなのかなっていうふうなのは。あのまあ、10年続けてきての実感ですね、うんうん、あの医療機関なのでそれに勝るものはないのかなっていうふうな気はします、
はい、でまあそうやって会員をされて FM 釧路ともお付き合いが始まるわけですけれども
そうですね、はい、さっきもその話してたんですけど、ね、本当に一番最初のことが思い出せないんですよね
きっかけは何だったんでしょうね。
何だったのか、ね、
ただあの一番最初の頃にあの会員して多分そんなに日が経ってない頃にあのサトプーのインタビューを受けた覚えがあるんですよね。
サトプーが、
ま、そうですね、まあ、ちょっと佐藤さんとあの、今この件についてお話ししてないのでちょっと記憶が定かかどうかについては正しいかどうかちょっと自信はないんですけれど、
はるみさんがあのね、
あの、プーさんの
被り物をして
うちの駐車場に車を止めて中に入ってきた時の、まあ、そのことは頭の中に
その笑顔がこう今でも印象にこう残ってるっていうことで、
そうですね、
何きっかけかは分からないけれども
そう、その前
をサトプーがやってきた、後で確認を取っておこうかなと思いますけれども、
もともとここに来る前の稚内にいた時もあの地元の地域 FM さん、うんうん、あのワッピーさんなんですけど、はい、そちらともいろいろこう楽しませていただいたり、いろいろないい情報をいただいたりとかっていうふうなことがあったので、うん、釧路に来てもそういうつながりを持ちたいねっていう、そういうようなところはもともとあったんですね、うん、
もうこれは一リスナーとしてあのリクエストを出したりとか、うんうんうん、そういうお付き合いだったので、あの小さな町なので、うん、すごくこう密な感じっていうのがあったんですよね、うん、で稚内去る時にも番組にこう家族で、うん、さよなら稚内っていうことで出演してみたりとかっていうことをさせていただいたのは今とね、すごいいい思い出になってますよね、うん、
じゃあコミュニティ放送つながりもあって、
そうですね、
はい、 で、まあ、会員して、まあ、昨年2018年の9月で10年経ったわけですけれども、うん、はい、10年一昔なんて言いますけれども、うん、やっぱりこう世の中変わったななんて思うところもありますか。
いや、本当にこの10年間でいろんなことが変わったと自分の中では思ってますけど、うん、やっぱり一番最たるものとは何かっていったらやっぱり通信手段だと思ってますね、うんうんうんうん、ちょうど会員した時にホームページもできて受付を携帯のメールで、うん、受付できるようなシステムにしたんです。それも出始めて何年かしたっていうぐらいな感じのまだ比較的新しいような状態だったんですけれど、今はもうかなり広くやられるようになって、そこからもうスマホに変わってこうスマホ率が携帯からスマホにガラッと、はい、大きく変わって、まあ、今度は自分たちが乗り遅れたりとかしてるんですけどそういうようなことがあったりとか、カルテも電子化とかいろいろしてはいますけれど、いろんなことがこう通信とかそれとかテクノロジーというのか、そういうふうなものが大きく変わったなというふうに思ってます。そうなると待合室で見てる様子とかもすごく変わりまして、絵本とか見てたりとか本見てたりするのが今度は動画になって出たりとか、うんうん、そういうような形の変わり方というのはすごく大きなものがあると思います、
ね、ゲームに変わったのかもしれないですね。先にね、ゲームに変わって、うん、それから動画に変わっていったのかもしれない、
ね、うんうん、そうですね、うん、最初はなんかゲームとかそういうふうなのがあって、うんうんうん、いやゲームがどうかななんていうふうに言ってたら、もうスマホになってからはすごくそのあたりがこうポピュラーでこうなんとか日常化したなっていうような感じに切り替わってきていて、こっちの古い頭がなかなか切り替わらないという状態かなと思ってます。
もうこの数年でこう一気に変わったわけですね、その辺は。
そうですね、うん、だからこちらからの例えば情報とかの周知の仕方とかっていうのも去年の9月から LINE で、はい、連絡をこうする、うんうん、こちらからのお伝えしたい大事な情報とかをダイレクトにお伝えするっていう風な形に切り替わってきたっていう風なところはあります、う
ん
う
ん
う
ん、今でも FM さんもやはり最初の頃っていうかリクエストであったり、うん、そういうのはファックスが来たりっていう時代ですよね。
私の入社当初はファックスか電話かでしたね、うん、あとおはがきか、うん、はい、でしたね。
それが今はもう放送中にダイレクトに
そうですね、はい、メールが、う
ん、届きますよね。それだけ変わってきてるっていうことですよね、うん、でも手軽って言えば確かに手軽ですよね、うんうん、
便利は便利ですよね、まあ、その辺が変わったと同時に、まあ、子どもたちの環境取り巻く環境もやっぱり変わったなと。
そうですね、うん、まあ、ラジオの番組の方でもいろいろ取り上げたりとかしてきたこともありますけれど、うん、子どもたちを取り巻く環境は本当に10年前の子どもと今の子どもとでも違うぐらい、うん、なので大人である我々の子ども時代とまあ、この間田中先生がお話になってましたけど、はいはい、比較するほど対象ではもうないっていう、うん、そういうことなんだということを本当に痛感します。
家族と子ども、子どもと親の関係というのも変わってきてますか。
そこのところはある意味変わってないところの方が多いのかなと、うん、何を使っているかっていうものは多分大きく変わったんでしょうけれど、基本人つながり、人と人とのつながりなので、家族の中にしてもそれから家族同士だったとしても、あるいは家族と社会であったとしても、結局は人とのつながりだったりとかする部分なので、大切なところは実は変わってないんだろうなと。逆にそういったことがこう物事便利なもの、先ほどからいろんな媒体が増えたことによってこう見えにくくなっちゃったのかなっていうふうにして思うことがやっぱり多くなりました。で、自分で調べられて、いろんなことを調べられるようになったことによって、どちらかというと比較的ネガティブな情報、要するにこうなるといけませんよとかっていう風な形の情報の方がやっぱり人の心に届きやすいっていうところもあって、やっぱりこう逆に安心できないっていう風な状態になってくるのかなっていう風なことが感じられることがすごく多くなったなと。特にそのことは全然減らないで、どんどん多くなってきてるなっていう風なことを思ってます、
うん、これからのなんかこう展望というか、はい、目標というか、うん、クリニックとしての何かありますか。
まあ、これはあの始まった時から変わってはいないと思うんですけど、まあ、子どもたちと、まあ、それ中心ですけれど、まあ、それを支えているお母さんなりお父さん、それからあのその家族なりの支援を僕らの立場からできること、うん、そういうことをあの提供し続けたいなっていうのは、まあ、会員した時も同じですけど、これから先もあのそれで続けていければなというふうにして思っています。
はい、恵子さんはどうですか。
そうですね、あのこちらからの情報っていうのをなかなかあの受信しないと聞けないとかっていうことではなくて、で今回あの LINE を始めたっていうのも、例えば今こういうものが流行ってますよとか、こういうことに気をつけてくださいねっていうようなことをお知らせすることによって、保護者の方が安心したり、あ今こういうものが今流行ってるんだなって知ってもらうことも大事かなと思ってますので、ぜひあのお友達登録しておいていただけると嬉しいです。
はい、会員10年を振り返ってということで、うん、ゲストを入れず、
はい
はい、久しぶりですねこのスタイル ね、 あのね、質問コーナー以外ではあんまりないパターンなの で、 で、ね、ちょっと新鮮な感じがしておりますけれども、
はい、
実は今回は前半ということで、
はい、
来月また後半をですねこのスタイルでお届けをしていきたいなと思うんですが、次回はこのコーナーについて、ね、コーナーももう気がつけば6年
です。
はい、会員してじゃあもう3年少々で始まったってことですね。
そうですね、
はい、はい、というわけなので改めてその6年をね振り返る、はい、会にしてみたいなと思いますので、はい、ぜひ来月も引き続きお付き合いをいただきたいなと思います、はい、今月のお相手はドクターマボーことお日様クリニック菅井雅彦院長、そして奥様で管理栄養士の恵子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。